お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺林檎教区がお送りします。今日は仏典童話二人の古物商人をお届けします。
ある村に二人の男がやってきました。一人は若く、一人は年を取っていました。二人は古物商でした。古いものの中には大変値打ちのある品物があり、それらを安く売っては高く売って生活していました。二人は今日も商売のためにある村に行こうと、小さな渡し船に乗って川を渡ろうとしていました。そこで年老いた方の男はずるい考えを思いました。
年寄りはなかなか動きが鈍いから、先に行ってポツポツと村に行かせてもらいたいのだが、いいかね。
年老いた男は若い男より先に川を渡って、いいもの、珍しいものを買い集めようと考えていたのです。
いいですよ、私は後から渡りますから、先に渡ってください。
年老いた男は若い男を川べりに残し、川を渡ると早速村へ入り商売を始めました。
古いものなら何でも買うよ、古いものは高く買うよ。
男はそう思いながら村を歩きました。その途中に来た時です。古い家があって、少年が一人じっと男を見つめていました。男は気づいて尋ねました。
どうかね、古いものなら何でも買うよ。
その声に少年は手に持った薄汚れた塊を見せて言いました。
これを買っていただけませんか。
これは何だね。
はい、これはずっと昔から私の家に伝わっているもので、大切な宝だから大事に使うようにとおじいさんから言われていたものです。しかし父も母もみんな亡くなり、幼い弟を抱えての暮らしはもう明日のお米さえもありません。これを売って食べ物を買いたいのです。
年を取った男は少年の持っていた薄汚れた塊を手に持ちました。それはずっしりと重く、もう少しで落としそうになりました。年を取った男は小刀を取り出し、黒く汚れた塊を少しだけ削りました。するとその下からまばゆい金の輝きが見えたのです。男は心の中で思いました。
ほほう、これは金の塊だ、しめしめ、こいつは値打ち物だぞ。
そう思うと男はそんな素振りを少しも見せずに言いました。
この薄汚れたものはあまり値打ちのないものですよ、まあ石ころよりは少しはマシといったものですな、ですが買うのはちょっと。
そう言って金の塊を少年に返しました。そしてまた後から戻ってきた時に安く買おうと考えていたのでした。少年は家の宝だと聞いていたものが石ころと同じと聞いて悲しくなりました。年老いた男が立ち去った後、今度は遅れてきた若い男がやってきました。薄汚れた塊を胸に悲しそうに泣いている少年を見て、若い男は尋ねました。
どうかされたのですか。
少年は先ほどの悲しい思いを話しました。そして若い男は自分が見てあげようと少年から塊を受け取り、じっと眺めました。すると若い男はびっくりしました。
これは大変な宝物ですよ、金の中でも一番素晴らしいもので、なかなか手に入らないものですよ。
本当ですか。おいくらでも結構ですから、買っていただけないでしょうか。
わかりました。今私が持っているすべてのお金をお渡しいたします。これでどうでしょうか。
若い男はありったけのお金を少年に渡しました。それは家が建つほどの大金でした。
こんなにいただいてよろしいのですか。ありがとうございます、本当に助かります。でも私がすべてのお金をいただくと、 あなたが帰れなくなってしまいます。ですから必要な分だけはこの中から持って行ってください。
少年は若い男に少しのお金を返してにっこりと微笑みました。若い男が帰ってしばらくするとさっきの年を取った男が戻ってきました。
おお、まだいたのかね。あれからよくよく考えたのだが、あまりにもお前さんがかわいそうなので、まあ石ころ同然で値打ちはないが、お前さんも困っているだろうから少しは高い値段で買ってあげようと、こうしてわざわざ戻ってきてあげたのだよ。
とんでもない。これはめったに手に入らない宝物だと男の人がありったけの金で買ってくれましたよ。
え、買っていっただと。
男は顔色を変えてひっくり返るほど驚きました。安く手に入れようと欲を出したばかりにめったに手に入らない宝物を逃がしてしまったのです。
しまった、私の宝が。
そう言いながら年を取った男は若い男を追いかけました。少年は何が何だか分かりませんでしたが、年を取った男がよたよたと走っていく後ろ姿をじっと眺めていました。
仏天堂は二人の古物商人をお届けしました。本願寺備後教区備後教堂では毎月11日に条例法座が行われています。詳しくは本願寺備後教区までお問い合わせください。 084-924-5759 084-924-5759 までお願いします。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺備後教区がお送りしました。